どうもこんばんは、大魔王です。大魔王のお風呂ラジオ、お風呂ラジオです。やっていきましょう。はい、ぼちぼちとねやっていきますよ。昨日ですか、市原悦子さんがお亡くなりになったということでね、後で朗読のコーナーでいわゆる昔話的なやつが読めたらなと思ったりもしたんですけど、芥川龍之介です探すの面倒だったからとかじゃないですよ。まあまあある意味そうだけど、昔昔って市原さんじゃないですけどね時田恒夫も違うな、どなたかがもうおじいさん側の方ね。いやー、まあでもね、もう80何歳でその大往生というにはね、まだまだお若い気もしますが、今時はまあ僕ももうすぐ50で、これが200年も前じゃないかな、100年ぐらい前だったらもう僕もう死んでますからね、平均のね寿命で言うとね。今はだから80だとまだまだ若いなんて言いますけれども、ある意味大往生なのかなと思ったりもいたしますけれどもね。まあ去年お亡くなりになった方っていうのを年末とかにパパパッと見せていただきました、テレビとかでねやってましたけれども、やっぱり僕らが子供の頃に活躍されていた方々が亡くなっているので、やっぱりちょっとショックはありますよね。キキキリンさんとかもそうですし、今回の市原さんもそうですし、皆さん僕の若い時というか子供の時から活躍してらっしゃる方ですから、それぐらいの年齢になっているのはしょうがないんですけれども、まあショックは大きいよね。今時の若い人からするとちょっとわかんないと思うんですよ。それは僕たちが子供の時に亡くなられました大女優でとか言ってもわからなかったのと一緒で、わからないと思うんですけどね。やっぱりその世代を生きてきた、まあ仲間というほどのね、あれじゃないですけど、そういう部分はあるのかなと思ったりいたします。まあね。正月早々ですけれども、そうやって当然12月31日でも、1月1日でも、どんな時でも人は生まれ、そして亡くなっていくので、仕方がないのでしょうけれども、まあ、また新たな人が後を継いでいくというかね、あとその人たちが引いたレールの上を歩きながら、新たなることをまた次の路線に乗り換えつつやっていけばそれでいいんだと思います。まあ僕がレール引けてるかどうかだよね。あとはね、後ろの人が乗っていけるようなレールを僕が引けてるのかどうか、引けてたらいいんだけどなと思ったりはいたします。まあ残念ですけれども、市原さんご冥福をお祈りいたします。今まで本当にありがとうございました。はい、ということで大魔王のお風呂ラジオ、ここからスタートでーす。大魔王お風呂ラジオ。さて、先週は大変失礼オーバーいたしました。いつもなら月曜日に、ね、更新するのに、木曜日更新というかなり遅い更新になりまして、まあ、そんなこと言いながら今週もこれ月曜日に収録してますから、まあ、火曜日になりますね、間違いなくね、こっちも遅れていくんですけれども、実は普通に日曜日の夜に収録をして、月曜日の仕事の合間ね、休憩時間に編集はほぼほぼ上がってたんです、正直言って。なんですけど、その昼休みの時間にちょっと仕事でね、これも手伝ってくださいって言われてやらなきゃいけないことが増えまして、いつもならその時間に編集を終わらす1時間丸々取られちゃったんですよ。で、その収録をちょっとやっていたがために編集が進まず、7、8割はね、その残り時間でやったんですけど、その日は叶わずで、火曜日 ロケに行きまして、そのまま泊まりに行って、夜は何もできず。で、火曜日にやりたかったんだけど、火曜日もその仕事終わりでちょっと出かけなきゃいけなくて、できず。で、戻ってきて、また水曜日ロケをして、水曜日帰ってやろうと思ったけど、できず。で、結局木曜日にやることになりまして、なんとかかんとか、あげれました。もう一週間遅れたら、お風呂ラジオの場合は大変ですからね。他のは結構何週間もずらしたりするんですけど、月一だからいいのであって、週一の番組が一週間ずれ込んだら偉い目に遭いますから、なんとかなんとかずれ込まないように、このラジオも皆さんが聞いてるのは少なくとも火曜日じゃないかなと思ってるんですけど、すぐ聞く人でね、すぐ聞く人で火曜日に更新されてるんじゃないかなと思うんですが、果たして明日どうなることやらわかりませんので、どうなんでしょうね。でね、先週のね、その月曜日にね、いつもは充電ケーブルとか入ったカバンの中、ちっちゃいポーチみたいなものの中に、この番組はいつも iPod Touch で撮ってるので、ライトニングケーブル、Apple のね、ライトニングケーブルというものを入れてるんですけど、どうも別の充電で使ってて持っていくのを忘れたわけ。で、しょうがないから、これは買おうと。で、もともと使ってたライトニングケーブルもちょっと、接触悪くなってきてたのもあって、新しいの欲しかったから、とりあえず仕事場の目の前にあるコンビニに行ってですね、買ってきたんですよ、まず。とりあえずライトニングケーブル、ライトニングケーブルと思ったら、細いやつと、今時こうロープみたいになってて、強いやつがあって。よし、今回はその、簡単に切れないように強いやつにしようと思って、買った。で、物がかかってるんじゃなくて、ちょっとお高めの商品だから、カードがかかってるわけですよ。カードがかかってて、これ、あ、これがいいな、あと1メートルのやつでね、ロープっぽくなってるやつで、で、買って、もらって、職場に戻って、さあ、刺そうと思ったら、どう見てもタイプ C なんですよね。USB タイプ C。僕のスマホの方はタイプ C なんですけど、この iPod Touch に関してはライトニングだから、つながらないじゃないですか。お、これは間違えやがったなと思ったんですよ、まず。これは商品間違えられちゃったぞと。俺は確実にライトニングケーブルを買ったのに、カード持ってって出てきたのがタイプ C だったという、そういうオチだなというふうに考えてですね、交換に行きたかったんですけど、ちょっとそう仕事が入って、昼休みの時間になるまで行けなかったんですよ。で、昼休みの時間になってですね、これを交換に行こうと思って、ケーブルと箱、もういっぺん出してますから、ケーブルと箱持って、文句を言いに行きたいんだけど、まずは、もしかしたら自分が間違ってる可能性もあるので、行こうと思って、行ったんです。で、またカードがかかってるところ見た。カードがかかってるのこれでしょ、ライトニングでしょ、ライトニングでしょ、俺ここから撮ったなっていうのがね、タイプ C だったんですよ間違ってたのは向こうじゃなかったんだなっていう話ね。これもう確実にここから撮ったっていうカードなんですよね。あ、タイプ C だわと思って、でもしょうがないから、タイプ C はまた携帯スマホもあるからさ、そっちでも使えばいいか、無駄な1000円だけど、まあまあまあまあまあまあまあまあまあしょうがないと思って、改めてまたロープのちょっと強いやつね、ロープ方式の強いやつのライトニングを今度こそ買って、で職場に戻って、やっと iPod Touch に撮ったものをパソコンに移動させることができた。で、移動させることができて、もうそこまで時間がそこそこ経ってますから、で次の仕事のスタンバイに行かなきゃいけなくなって、編集が全くできなかったっていうのが、真相でございます。だから、つまり自分のせいだね。もともと入ってないと分かってて買いに行った時点で、間違ってなければ、あとまあ10分、20分は早く編集できてたから。まあ、かといって月曜日のうちに更新できたかっていうと分かんないんですけど、まあそんなことがありまして、結局選手は遅くなったということでございますね。まあそもそも間違いっていうのはね、誰しも起こることじゃないですか。 間違っちゃったっていうのはよくあるんだけれども、まあ、間違ったからといって、本当に、もう、すべてもう、台無しになるような、ことっていうのはそんなにないと思うんですよ。今回のことでも、まあ、木曜日にはなんとか更新できてるから、もう台無しになったわけではない。まあ、これ仕事でね、火曜日までに絶対更新しなきゃいけないとか決まってたら、大きな問題ですけど。まあ、今回そういうことでもないので、まあまあ良かったかな。まあ、自分の間違いでね、いろんなことが起こるっていうのはよくあるんですけれども、いや、間違いといえばね、この間、ちょうど、来月のね、2月11日のライブの1ヶ月前、1月11日にライブのことを通知したんですよ。告知するツイートをしたんですけれども。まあ、急いでね、画像作ったり、急いでね、ツイートしたらね、まあ、いろいろ抜けてたり間違いがあったみたいで、ご指摘のメールをいただきましてね、やらなきゃいけない。直さなきゃいけないんですけれども、直す時間がないっていう、これまたね、困ったことだなと思っておるんですけども、まあ、やっぱり、こう、抜けがあったりとか、その告知にちゃんとした、形が整ってないっていうのは、まあ、運営としては非常に、じくじたる、まあ、困ったことだなと自分自身も思っているんです。だから、やっぱり、そういうのがちゃんとできてないと、しんどいというか、ちゃんとやらなきゃいけないなぁと、自分でもこう、自問自答するわけですけれども。やっぱり、そういうところをね、しっかりやっていきたいと思ってもね、やっぱり間違えるときはあるんですよ。どうしてもね。抜け策だからさ、基本的に。で、すげえもうここへ急いでやらなきゃと思って画像もダーッと作ったらね、非表示にこう、何?フォトショップとかでこう、その画像非表示にしてたら非表示のままで、あるグループは画像ないし、あるグループはその出演者欄の文字の中にないし、結構ね、失礼なことをしてしまいました。これチェック機能がね、ちゃんとしてないっていうのがいかんのかな。僕一人でガーッとやってるんでね。もうちょっとチェック機能を聞かせながらやらなきゃいけないんだけど、チェック機能を聞かすと、そのスピード感にも遅れが出るということで、なかなか難しいところではあります。まあ、とりあえずね、ライブまでもう1ヶ月切っちゃって、まあいろんな、初めての人たち多いんですよ、今回ね。初めての人たちも多いし、もちろん何回も出ていただいているグループも出ていただくんですが、ちょっとずつこう、盛り上げていける、一旦になればな。今回で9回目ですからね。まあ、2桁まであと1回ということで、10回目またもうちょっと大きいところでやりたいなという気持ちもなくはないんですけども、できるかどうかは知らないです。わかんないですけどね。まあ、ぼちらぼちらと、こちらの方もやっていきたいなと。ラジオの方も、そういうイベントの方も、配信の方も、まあ、ぼちらぼちら。そんなにものすごいことはできないのに分かってるので、ちょっとずつやっていければなと思っております。はぁ、あんまり喋ることがないので短く終わりますよ。はい、ということで、この後は芥川龍之介です。はい、やっぱりちょっと童話とかは無理っぽい昔話読みたい気持ちはあるけども。
大魔王ラジオチャンネル、大魔王ラジオチャンネルはいつもあなたのそばにいます。大魔王が運営するネットラジオ、そして YouTube の各番組、
大魔王春郎のグッタイミュージック、
ミカド大魔王のオタクの隠れ家、
大魔王岩橋の貴族のたしなみ、
分かち合うラジオ音楽館、
大魔王とヒゲのクリエイターズラボ、
最強最後のドルオタ工場、
アイドルオシラジオ、
大魔王のお風呂ラジオ、すべての番組をぜひチェックしてください。登録もお願いします。せーの、大魔王ラジオチャンネル。
イヤガーデンサイト。タイヤを調整する必要がなくても、タイヤを交換する予定がなくても、そもそも車を持っていなくても、
社長のタクちゃんです、僕に会いに来てください、お待ちしてます。
大阪モノレール豊川駅近く、佐川急便前、あなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイト。
タイヤガーデンサイトでググってググって。
大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間。今週はですね、芥川龍之介お辞儀。もうとりあえずね、遺書みたいなのは読みたくないな、もうね、もう二度と読みたくない。今度はちゃんと作品だと思います。登場人物の名前も出てますしね、大丈夫じゃないかなと思います。安吉は30になったばかりである。その上、あらゆる売文業者のように目まぐるしい生活を営んでいる。だから明日は考えても昨日は滅多に考えない。しかし往来を歩いていたり、原稿用紙に向かっていたり、電車に乗っていたりする間にふと過去の一情景を鮮やかに思い浮かべることがある。それは従来の経験によると大抵嗅覚の刺激から連想を生ずる結果らしい。そのまた嗅覚の刺激なるものも、都会に住んでいる悲しさには悪臭と呼ばれる匂いばかりである。例えば汽車の煙の匂いは何人も嗅ぎたいと思うはずはない。けれども、あるお嬢さんの記憶、5、6年前に顔を合わせたあるお嬢さんの記憶などは、あの匂いを嗅ぎさえすれば、煙突からほとばしる火花のようにたちまち蘇ってくるのである。このお嬢さんに会ったのは、ある避暑地の停車場である。あるいはもっと厳密に言えば、あの停車場のプラットフォームである。当時その避暑地に住んでいた彼は、雨が降っても風が吹いても、午前は8時発の下り列車に乗り、午後は4時20分着の上り列車を降りるのを常としていた。なぜまた毎日汽車に乗ったかといえば、そんなことは何でも差し支えない。しかし毎日汽車などに乗れば、1ダースくらいの顔なじみはたちまちのうちにできてしまう。お嬢さんもそのうちの一人である。けれども午後には七草から3月の二十何日かまで、一度も会ったという記憶はない。午前もお嬢さんの乗る汽車は、安吉には縁のない上り列車である。お嬢さんは16か17であろう。いつも銀ネズミの洋服に銀ネズミの帽子をかぶっている。背はむしろ低い方かもしれない。けれども見たところはすらりとしている。ことさらに足は、やはり銀ネズミの靴下にかかとの高い靴を履いた足は、鹿の足のようにすらりとしている。顔は美人というほどではない。しかし、安吉はまだ東西を論ぜず、近代の小説の女主人公に無条件の美人を見たことはない。作者は女性の描写になると大抵、彼女は美人ではない。しかし、とかなんとか断っている。案ずるに無条件の美人を認めるのは、近代人の面目に関わるらしい。だから安吉もこのお嬢さんにしかしという条件を加えるのである。念のためにもう一度繰り返すと、顔は美人というほどではない。しかし、ちょいと鼻の先の上がった愛嬌の多い丸顔である。お嬢さんは騒がしい人混みの中にぼんやり立っていることがある。人混みを離れたベンチの上に雑誌などを読んでいることがある。あるいはまた、長いプラットフォームの縁をぶらぶら歩いていることもある。安吉はお嬢さんの姿を見ても、恋愛小説に書いてあるような動機などの高ぶった覚えはない。ただやはり顔なじみの鎮守府司令長官や売店の猫を見た時の通り、いるな、と考えるばかりである。しかしとにかく顔なじみに対する親しみだけは抱いていた。だから時たまプラットフォームにお嬢さんの姿を見ないことがあると、何か失望に似たものを感じた。何か失望に似たものを、それさえ通説には感じたわけではない。安吉は現に売店の猫が2、3日行方をくらました時にも、全然変わりのない寂しさを感じた。もし鎮守の森司令長官もトンシか何か遂げたとすれば、この場合はいささか疑問かもしれないが、まず猫ほどではないにしろ、勝手の違う気だけは起こったはずである。ところが3月の二十何日か、 生暖かい曇天の午後のことである。安吉はその日も勤め先から4時20分着の上り列車に乗った。何でもかすかな記憶によれば、調べ仕事に疲れていたせいか、汽車の中でも普段のように本を読みなどはしなかったらしい。ただ窓べりに寄りかかりながら、春めいた山田の畑だのを眺めていたように覚えている。いつか読んだ横文字の小説に平地を走る汽車の音を、トライアッタ、トライアッタ、トライアッタと映し、鉄橋を渡る汽車の音を、トララッチ、トララッチと映したのがある。なるほど、ぼんやり耳を貸していると、ああいう風にも聞こえないことはない。そんなことを考えたのも覚えている。安吉は物食い30分の後、やっとあの避暑地の停車場へ降りた。プラットフォームには少し前に着いた下り列車も止まっている。彼は人混みに混じりながらふとその汽車を降りる人を眺めた。すると意外にもお嬢さんだった。安吉は前にも書いたように午後にはまだこのお嬢さんと一度も顔を合わせたことはない。それが今不意に目の前、日の光を透かした雲のような、あるいは猫柳の花のような銀ネズミの姿を表したのである。彼はもちろん、おや?と思った。お嬢さんも確かにその瞬間、安吉の顔を見たらしかった。と同時に、安吉は思わずお嬢さんへお辞儀をしてしまった。お辞儀をされたお嬢さんはびっくりしたのにそう言いあるまい。が、どういう顔をしたか、あいにくもう今では忘れている。いや、当時もそんなことは見定める余裕を持たなかったのであろう。彼はしまったと思うが早いか、たちまち耳のほてり出すのを感じた。けれどもこれだけは覚えている。お嬢さんも彼に会釈をした。やっと停車場の外へ出た彼は、彼自身の愚に憤りを感じた。なぜまたお辞儀などをしてしまったのであろう。あのお辞儀は全然反射的である。ピカリと稲妻の光る途端に瞬きをするのも同じことである。すると、意思の自由にはならない、意思の自由にならない行為は責任を負わずとも良いはずである。けれどもお嬢さんは何と思ったであろう。なるほど、お嬢さんも会釈をした。しかしあれは驚いた拍子にやはり反射的にしたのかもしれない。今頃は随分安吉を不良少年と思っていそうである。いっそしまった。と思った時にぶしつけを浴びてしまえばよかった。そういうことにも気づかなかったというのは。安吉は下宿へ帰らずに人影の見えない砂浜へ行った。これは珍しいことではない。彼は一月5円のカシマと一食50銭の弁当とにしみじみ世の中が嫌になると必ずこの砂の上へグラス号のパイプを吹かしに来る。この日も曇天の海を見ながら、まずパイプへマッチの火を移した。今日のことはもう仕方がない。けれどもまた明日になれば必ずお嬢さんと顔を合わせる。お嬢さんはその時どうするであろう。彼を不良少年と思っていれば一別を与えないのは当然である。しかし、不良少年と思っていなければ、明日もまた今日のように彼のお辞儀に応えるかもしれない。彼のお辞儀に?彼は、堀川安吉は、もう一度あの嬢さんに転然とお辞儀をする気であろうか。いや、お辞儀をする気はない。けれども一度お辞儀をした以上、何かの機会にお嬢さんも彼も、会釈をし合うことはありそうである。もし、会釈をし合うとすれば、安吉はふとお嬢さんの眉の美しかったことを思い出した。時来78年を経過した今日、その時の海の静かさだけは、妙に鮮やかに覚えている。安吉はこういう海の前に、いつまでもただ呆然と火の消えたパイプを加えていた。もっとも彼の考えはお嬢さんの上にばかりあったわけではない。例えば、キンキン取りかかるはずの小説のことも思い浮かべた。その小説の主人公は革命的精神に燃え上がった。あるイギリス語の教師である。甲骨の名の高い彼の首はいかなる権威にも屈することを知らない。ただし、前後にたった一度、ある顔なじみのお嬢さんへうっかりお辞儀をしてしまったことがある。お嬢さんは背は低い方かもしれない。けれども見たところはすらりとしている。ことさらに銀ネズミの靴下のかかとの高い靴を履いた足は、とにかく自然とお嬢さんのことを考えがちだったのは事実かもしれない。翌朝の8時5分前である。 安吉は人の混み合ったプラットフォームを歩いていた。彼の心はお嬢さんと出会った時の期待に張り詰めている。出会わずに済ましたい気もしないではない。が、出会わずに済ませるのは不本意のことも確かである。いわば彼の心持ちは強敵との試合を目前に控えた検討家の気組みと変わりはない。しかし、それよりも忘れられないのは、お嬢さんと顔を合わせた途端に何か常識を超越したバカバカしいことをしないかという、妙に病的な不安である。昔、ジャン・リシュパンは通りがかりのサラー・ベルナールへ、傍若無人の接吻をした。日本人に生まれた安吉はまさか接吻はしないかもしれないけれども、いきなり舌を出すとか、阿寒米をするとかはしそうである。彼は内心ヒヤヒヤしながら、探すように探さないようにあたりの人々を見回していた。するとたちまち彼の目は、悠々とこちらへ歩いてくるお嬢さんの姿を発見した。彼は宿命を迎えるようにまっすぐに歩みを続けていった。二人はみるみる接近した。十歩、五歩、三歩。お嬢さんは今目の前に立った。安吉は頭をもたげたまま、まともにお嬢さんの顔を眺めた。お嬢さんもじっと彼の顔へ落ち着いた目を注いでいる。二人は顔を見合わせたなり、何事もなしに行き違おうとした。ちょうどその刹那だった。彼は突然、お嬢さんの目に何か同様に似たものを感じた。同時にまたほとんど体中にお辞儀をしたい衝動を感じた。けれどもそれはかけ根なしに、一瞬の間の出来事だった。お嬢さんははっとした彼を後ろに、しずしずともう通り過ぎた。日の光を透かした雲のように、あるいは花をつけた猫柳のように。20分ばかり経った後、安吉は汽車に揺られながらグラス号のパイプを加えていた。お嬢さんは何も眉毛ばかり美しかったわけではない。目もまた涼しい黒目がちだった。心持ち上を向いた花も。しかし、こんなことを考えるのはやはり恋愛というのであろうか。彼はその問いにどう答えたか。これもまた記憶には残っていない。ただ安吉の覚えているのは、いつか彼を襲い出した薄明るい憂鬱ばかりである。彼はパイプから立ち上る一筋の煙を見守ったまま、しばらくはこの憂鬱の中に、お嬢さんのことばかり考え続けた。記者はもちろんそういう間も、反面に朝日の光を浴びた山々の階を走っている。トラッタッタ、トラッタッタ、トラッタッタ、トララッチ。
なんか、こういう小説も書くんですね。芥川先生ね。なんかすごい、こう、プラトニックラブですか？今言うとね、今言うとってプラトニックラブっていうのもまあまあ古い言葉だなと思うんですけど、何が起こるわけでもない、この結婚とか恋愛とかに発展するかどうかもわからないこの感じ。あー、でも、あーってなるね。あの時声をかけていればとかね、思うんですよ、後で、きっと。まあ、大正時代のお話ですからね。まあ、今時みたいに積極的なことはきっとないんでしょうけれども、それにしても、積極的じゃなさすぎやしませんかっていう話ね。お辞儀ぐらいすればいいじゃん。ね、今の考え方だと、ですけど、お辞儀自体が失礼じゃないかと考えて、ああ、もうお辞儀なんかしてすいません、失礼いたしましたって謝ればよかったっていうのは、なかなかですね、時代的にね。昭和の、まあ僕ら、まあ最後の方っていうか44年生まれですから、64年ぐらいあったうちの後半20年を昭和生きてきて、あとの20年、30年か。あと30年は平成を生きてきたわけですけども。なんかもったいないよね、結局ね。まあ今でも似たようなもんだと思うんですけどね、結局ね。今でもあの時言っとけばよかった。あの時誘えばよかった。誘ったところでどうなるかわからないけれども、誘わなかったら終わりですからね。お辞儀しなければ終わりですから。そこでお辞儀さえしておけばもしかしたら、あ、 この間のとかいうことになったかもしれないのにっていう。で、グラスゴーのパイプをトラッタッタートラッタッターでしょ。そう考えるとなんかもったいない時代なのかなと思ったりはいたします。積極的に行きたいね。恋愛事とかそういうことだけじゃなくていろんなことに積極的に生きていきたいな、そんな2019年だなと思ったりいたします。はい、ということで、漫画日本昔話ではありませんでしたが、ちょっとしたプラトニックラブのお話でございました。来週もまたきっと芥川先生の作品を読むと思いますのでお待ちくださいませ。ということで、大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間、今週はこのあたりで。大阪そこが北大阪だよ。トラックタイヤも扱ってるプロの店。北大阪タイヤに遊びに行きませんか。いつでも素敵な天才があなたを待ってます。タイヤのことなら待ってます今週はちょっとメールが届かなかったので、質問箱の方を読んでいきますが、質問箱もいっぱいは届いてないんだよね。一個だけかな。まだ読んでないのはね。NGT のアイドルの闇をじっくりことこと煮詰めて凝縮させたような醜悪極まりない事件に対して一言いただけますか。来ちゃった。この話は一応避けていこうと思ってたんだけど、質問に来ちゃいましたね。どうなんでしょうね。ちょっと吉田豪さんの、書いた記事をリツイートさせていただいて、で、自分でもちょろっと書いたんですけど、まあ、裏で思ってることっていうのはね、まあ、いろいろありますよ。はい。いろいろこのグループラインなんかでもちょっと話してることとかもあることはあるんですが、まあ、表向きで言えることといえば、なんだろう。襲われた人にも、とりあえず真実はまだ明らかになってない噂段階で、それをそそのかしたんじゃないかと言われている人にも、とりあえず将来があるじゃないですか。今現在も将来もあるし、どれが真実か今のところ分かってない。スマイリー菊池事件に何も学んでないとかね。まあ、あれもそうですよね。松本サリン事件なんかでもそうですけれども、実際問題犯人かどうかはっきりしていないところに向かって、とりあえずあいつ辞めさせろとか、 そういうのは違うと思うんです。真実はまだ僕らには分かってない。とりあえずやってきてる情報は、なんとなくこうだろう、ああだろうっていうみんなの推測と、ものを知ってる、俺は実は内情知ってるんだぜっていう、匿名のよく分からない情報だけじゃないですか。で、それに対してどういうふうにすればいいかっていうのは僕はよく分からないんですよ。どっちを責めることもできない。もちろん被害者はもう被害者なんだから、あれが刑事事件にならずに犯人があっさり解放されたとか、その辺はちょっと問題あると思うんだけれども、そっちの問題よりも、その、いわゆる NGT といわゆる、AKS ですよね。AKB48 系の事務所の新潟支部がですね、まあ、全然ちゃんとできてないってことが一番の問題だと思うんですよね。とりあえず、情報を出した。でもあれどうも違うらしいぜ。情報を出して警察といろいろと協議してるからまだ出せないんだとか、そういうことじゃなくて、とりあえずなんだろう、女の子、その犯人じゃねえかって言われてる女の子も襲われた女の子もどっちも守ってやるのが運営じゃねえのっていうのはあります。で、確実にこの子がやったことが分かって、ちゃんとその今ね、ネットで騒がれてるような事実があったかどうか分かりませんよ。事実があったかどうか分かりませんけれども、それがもし事実だとするならば、それを全部つまびらかにするのも、ある意味その情報公開だけれども、情報をある程度隠して小出しにしながら、でも、みんなが納得できる方法を探るのも一つの情報操作だと思うんですよ。全くどっちもできてないでしょ。だからよくある誰かがそのオタクとつながって、この人解雇にしますっていう時にさ、オタクとつながりました解雇にしますっていうのを今の運営さんってバーンって言っちゃうじゃないですか。オタクの家にいたらいましたので解雇にしましたとか。だからその子が、その将来どうなるかとか、考えてないですよね。今現在の、しかも自分の保身のことしか考えてないから、その、吉田豪さんの書き込みの中にも、そういうこと書かれて、結果的に、その、なんか AV に行っちゃった女の子もいると。AV に行くことが全て不幸かっていうと、不幸ではないと思うんですけど、楽しみでやる人もいるから。だけれども、少なくともその将来を、なんていうのかな、将来に対して夢を持ってやってる女の子たちの将来も夢も全て潰すようなやり方、全部言うことっていうのが正解ではないので、全部言うんじゃなくて、うまくコントロール下においてコントロールできて全ての人が納得できる方法をどうにかして探っていかなきゃいけないってことでしょ。で、それを、その事件が明るみに出た、その、あの子の書き込みの前に、あの子がショールームで、訴え出る前に、なんとかするべきだったわけですよ。そしたら表にも出なかったわけですよね。表に出したくないのであれば、その時にやっとかないと、ちゃんと本人が運営に言ったのが本当であれば、運営によってこういうことが起こってるから何とかしてくださいっていうのを何ともできなかったっていうのが一番の無能ですよね。その時に何とかできてたら表にも出ないまま処分だけ下されて、すっと一身上の都合で辞めましたで済む話ですよ。こっそりそのいわゆる関係しているオタクという人たちが出入り禁止になって、出禁だからもう二度と来るなよで済む話、念書書かしてね。それを表に、こいつとこいつは出禁にしましたのでよろしくね、見つけたら出禁になってんのに来てるぞって俺らに言ってねとか、そのそういうのとは違うんですよね。表にバンバン出して、男にも女にもそれは悪いことしてたかもしれない、犯罪かもしれないけれども、そういうことが起こる前から言ってるわけじゃないですか。それを訴え出てるというのが本当だとして、訴え出てたからこそあの事件が起こったんだとしたら、その前に何とかできなかった運営が一番のものですよね。全部を表に つまびらかにして、それがみんなが納得できるようにするっていうのではないっていうところを考えてないのが一番いかんのじゃないですかね。とりあえず事件が起こってもトラウマになりかねないようなことを男に襲われたあの子は本当にかわいそうだし、それでいてね、お騒がせしましたって謝らされたのは本当ちょっとたまったもんじゃないんですけど、もうここの部分っていうのはその前段階がアウト、その自分で動き出した時に何とかできなかったのもアウト、大きくなってからほっとくのもアウト、でその支配人が一度も出てこないまま更迭だけされて、しかも更迭なんですかって言うと、いやいや、人事異動ですよ。いや、女の子の気持ちは女の子支配人の方がいいかなと思って変えるだけです、みたいなことを言っちゃってるのがもうアウトだから、ずっとアウトなんですよね。だからアウト案件をずっと続けてると、まあこういうことになると。大きい小さいに関係ないんだな。運営が大きかろうが小さかろうが起こることなので、こういうことが起こっちゃったのは非常に残念であると。いうことでしょうね。大なり小なり全国的に起こってることです。ね、この間の江ノ葉ガールズさんのことでもそうですし、そんなことがいっぱい起こっている世の中ですけど、AKS という巨大な組織でも何ともならない、巨大だからこそ何ともならないっていうことを垣間見さされてしまったっていうのが今回かなと思うので、本当に逆に一人セルフプロデュースとかの方がよっぽどちゃんとできている世の中だなと思ったりはいたします。はい、ということで今回はこの辺で、おいとましたいと思っているんですが、毎週言っておりますが2月11日月曜祝日に、大阪中津 B コードでライブをやります。いろんな人が出てくれますので、また正式にね、ちゃんと名前の抜けてないやつを出そうと思いますので、そちらの方もぜひご覧ください。ということで、お風呂ラジオ今週はこのあたりでね、もう1月ももう半ばになってしまいました。あ、早いな。もう24分の1 2019年が終わっていこうとしています。はぁ、気づいたら12月かな。
この番組はあなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイトでおなじみの北大阪タイヤの提供でお送りしました。